Alright, so we're in this series. We're in this series of church, finding out what is a church and our role as a church.
あの、私たちは教会とは何か、そして私たちの教会としての役割は何かということについてシリーズで話しています。
Last week we talked about the overall purpose and goal of churches in general.
先週はですね、教会一般的に教会の目的とそして目標は何かということについて話しました。
And we talked about how God's purpose, God's goal is for everyone to be saved, for all people of all nations to be saved.
で、神様の目標というのは、すべての国のすべての人たちが救われるということです。
And so we, as this church, that should be our goal. That should be where we're headed to.
だからこの教会もそこが私たちの目標、そこに向かっていくべきです。
But of course, that looks different for everybody. And today, I want to look at different stages of different church of churches in general.
でもそれぞれ人によってそれは違った形になると思うんですね。だから今日は教会として成長段階どういうものであるかということを私たち今どこにいるかということをお話したいと思います。
Right. And where we are in this stage, where we are in this life cycle of a church.
教会のライフサイクル、この循環の中で私たちどこにいるかということを話したいと思います。
So that we can better, understand where we are as a church and what to do next.
そしたら私たちは教会として発達のどこにあるのか、それがよくつかめれば次にうまくいけると思います。
Okay, so let me pray and then
let's start. 祈りたいます。そして始めます。
Father God,
天のお父様、
we just thank you for this beautiful Sunday.
この素晴らしい日曜日ありがとうございます。
We can just come and worship you, Lord.
ここに来てあなたを礼拝できることありがとうございます。
So Lord God, speak to us.
どうぞ私たちに語ってください。
What you want us to hear for the church that you so love, Lord.
あなたがそこらほどまでに愛してくださる教会として私たちが聞く必要があることをどうぞ語ってください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前で祈ります。
Amen.
Amen. Amen.
All right. And So one image I had was, of course, raising kids.
あの、一つのイメージとして私が持ってるのは子供を育てるという例ですね。
So, you know, many of you know that I have two kids that are still very small.
多くの方ご存知のように、まだ小さい二人の子供がいます。
And they go through, different stages in their life.
で、子供たちは人生を通していろんな発達段階を通っていくわけです。
In the beginning, of course, all of us included, we're born into this world.
まず初め私たちみんなそうですけど、この世に生まれるという段階があります。
Right, if we're all alive, there's a time that we're born.
私たちみんなこの世に生まれ出るという時があります。
And then after that, there's a season where we're totally dependent on our parents for everything.
その次に全てのことが全部もう親により頼んでる時期があります。
And we're dependent for food, for money, for shelter, everything.
食べ物もそしてお金も自分の身を安全確保するもの全てを親に頼り切っている時代があります。
But then there comes a time when we start to find our identity. We start to seek who we are as individuals.
でその次にですね、自分が一体何者なのか、一人の人間として自分のアイデンティティは何だろうかというのを求め始める時期が来ます。
And then we step out into the world and we find all of these, we learn how people interact and we learn different skills in this world.
そして世の中に出て行って、人々がお互いにどんな人間関係を作り上げているかとか、自分がどんな技術を持って生きていかなければならないかというたくさんのことを学んでいく時が来ます。
And so with the church too, all churches, there's a time when a church starts.
それは教会にも言えることで、どの教会もそれが生まれる時があります。
And that point, we can call it the church plant.
教会改革という言い方を日本語ではします。
When the church is born.
その教会が生まれる時ですね。
And let's look at 1 Corinthians.
第一コリント人への手紙を見てみたいと思います。
If you have your Bibles.
聖書をお持ちの方はどうぞ。
So 1 Corinthians chapter 3.
第一コリント人への手紙第3章からです。
10 through 11.
10節から12節まで。
So 1 Corinthians chapter 3, 10 and 11.
10から11節までです。
Yeah. So can somebody read this?
どなたか読んでいただけますか？10と11節。
まさか。
Yeah. お願いします。
与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれ注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。
うん。So it says all churches, there's a foundation on which it is built.
ここに全ての教会はその上に次のものを建てていく土台となるものが必要だと書かれています。
And that foundation has to be Jesus.
その土台となるものはイエス様でなければならない。
Otherwise, we'll just be an ordinary social club.
もしそれがなければ、ただのなんか社交クラブみたいになりますよね。
And we'll just be a regular non-profit organization.
まあ、なんか NPO の集まりみたいなものですよね。そうなると
we have to be founded on Jesus Christ.
だから私たちはとにかくイエス様に基礎を置いて教会を建てなければなりません。
and there's a season where we lay our foundation.
で私たちがその基礎を置く時期というものがあります。季節が。
and so in our church now, it's now we are in a seventh year.
もうこの教会は今年で7年目になります。
And for the first, I guess, 6 years, we've been trying to build firm foundations.
で、私は過去6年間はしっかりとした土台を築き上げる時期であったと思います。
The first one was that I was thinking about what is our unique role as a church? What is our unique identity that distinguishes us?From other churches.
で初めに私が思ってたのは、私たちこの教会のこの教会に与えられる役割とは何だろうが、他の教会とは違うこの教会の特色とは何かということを考えていました。
And when we thought about that, I think the big thing that comes up is that we're heavy into teaching. We like to base our foundations on Jesus and teach the Word of God correctly and in a way that people can understand it.
でそこですごく気がついたのは教えるということなんです。私たちは教えるということに心を向いている。イエス様に土台を置いて神様の御言葉を分かりやすく、そして人が理解できるのを教えるということに私たちは向いていると。
and so we've been we do a lot of we go through the Bible starting from Genesis and then we skip to the New Testament and we do one book and then we rotate back and forth from Old Testament and New Testament.
だから私たちずっと聖書を学んでずっとメッセージしてきました。旧約聖書から創世記から始まって、それから新約聖書に行って、また旧約聖書に戻ってというふうにずっと一生懸命学んできました。
And so in the Old Testament we just finished Samuel.
サミュエルのところまで旧約聖書終わりました。
And in the New Testament we finished Romans before that, so next we'll do Corinthians.
でサミュエル記をする前は新約聖書の方でローマ人の手紙をしましたから、次はエペソ人への手紙違法にしますね。
But I think
間違えた。
Yeah, we'll do Ephesians, but in the order, yeah, we should be doing Corinthians, but we'll do Ephesians.
すみません、通訳間違えました。コリント人の手紙を次はします。はい。
But yeah, we're into we like to teach. I think many of us are teachers here ourselves, and we like to teach God's word and we like to study God's word.
そう、ここの中にも教える賜物もらったりという先生方もたくさんいらして、神様の御言葉を教えることを好きだし学びたいし、本当にそういう教会です。
But there are five core values that we've been going through as a church that we feel this is kind of central to who we are.
でここに5つの中核概念みたいなもので、そのアイデンティティの上に私たちの教会が立ち上がっている、そういうものがあります。
and many of us may already know that, but I just want to take some time to review that right now.
知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますが、もう一度おさらいしておきたいと思います。
andRight, so if you've been here for a while now, you should already. You should, I guess.
はずですが。
But what is one of them? It doesn't have to be in order.
まあ順番にとして5つの私たちが大事にする価値観って何でしたっけ？
Well, there were five. So Come on.
いくつありますね。
No? Well, it's good that we're reviewing it.
じゃあ、ここでおさらいすることは、しっかり
確認することです。We were doing was trust.
まず一つ目は信頼ですね。
And when we started the church,we realized trust is so important.
この教会を始めるときに信頼というのは本当に大事だと思います。
Right, it takes a long time to build, but it just takes 1 second for it to just crumble down.
信頼を立て上げるには長い時間かかるけれども、それを潰すのは一瞬でできると。
And God, what He's doing in the initial stages with Israel is He's building trust with them.
神様も神様の民のイスラエルの人たちと関係を作るとき、初めは神様は信頼を立て上げることに力を注がれていました。
Right, he's trying to teach Israel, his people, that this is a God that you can trust. You can depend on me. You can trust me.
神様はイスラエルの人たちに、私が神である、私を信頼し、私により頼むことができるのだと教えていました。
What is another one?
で、他には何が私たちの大事にする。
Number two was unity.
はい、一致ですね。二つ目は。
Especially unity in diversity.
とにかく、多様性にある一致ですね。
Mm-hmm. You know, Israel was called to be the blessing to the world.
イスラエルの人たちはこの世の祝福となるべきように召されたんです。
And so there was supposed to be a group composed of diverse group of people, but united in serving God.
だからそこには多様性のあるいろんな人々がいてもそれ全ての民族がイエス様神様において一致するようにというふうに考えられていたのです。
And so that's who we want to be as this church too.
だから私たちもこの教会でそのようでありたいと思います。
You know, we want to be different people. We want to respect others' individuality and independence.
私たちはそれぞれの違いを異なりを大切にして尊重してその人個人が認められるべきであると思います。
But also we come together unified in serving God and in serving this one purpose, single goal.
そしてまたこの神様に仕えるというこのたった一つの大事な目的においては一致して向かっていきたいと思います。
Right. And third, we had compassion.
3つ目ですが、憐れみの心、深い同情心です。
And this, this of course, God showed compassion most when in through Jesus.
まあ、そして神様もちろん、イエス様を通して一番深いこの憐れみ、同情心を示してくださいました。
Because compassion means not only feeling others' pain, feeling the coming and suffering alongside someone else, which is very important.
この憐れみ、この深い同情の心というのはですね、誰かの悲しみを感じてあげるだけじゃないんですね。すぐそばまで行って、その困難の中に共にあって戦ってくださることなんですね。
Yeah, and it also means another step in taking action in that suffering. What do you do to help that person out?
それまた同時にですね、その苦しみの中にある人がどのようにして助けられるのか、その助け、解放のことについても一緒に働いてくださるのです。
And so our God is a God that promises to be with you no matter what.
だから私たちの神様は私たちにどんなことがあろうとも一緒にいてくださると約束してくださる神様です。
But it's not a God who just feels your pain, but He enters into your pain and He says, I'm going to act on it. I'm going to help you out. I'm going to rescue you from that pain.
神様はですね、私たちの苦しみを知ってらっしゃるとか言うだけじゃなくて、私たちの苦しみの中に入ってきて、そのところに一緒にいてくださって、ここから私たちが助け出されるところまで共に行動してくださる神なのです。
And then the fourth, there'll be some C's coming up, but the next one is communication.
また次も C で始まるんですけど、コミュニケーションですね。
You know, if we're in relationships or we're you know, we're having difficult times, most difficulties in a relationship comes from miscommunication, right?
人間関係とかいろんな問題で、まあ、いろんな苦しいことありますが、その大抵の問題はですね、ミスコミュニケーション、意思疎通の失敗から起こることが多いんですね。
I mean, how many times between me and my wife, you know, I assume things. I assume she knows what I'm thinking about. I assume she's thinking this, and I don't express that, and then, you know, trouble happens, right?
例えば、うちの家のことで言えばですね、私と妻との関係で、妻はこんなことを知ってるはずだとか、こういうふうに思ってるはずだって勝手に思い込んでるんですね、一方的にね。で、私が思ってることをちゃんと言っていないから、 突然何か問題が起こった時にバーンと爆発するんですね。
But our God is not a God who keeps silent, who we don't know what he's trying to say, but he's always in communication with us. He's always trying to talk to us. He speaks all throughout the Bible. He speaks to his people.
でも私たちの神様はですね、黙って何も教えてくださらない神様じゃないんですね。常に私たちに語りかけてくださり、この聖書を通してですね、神様ご自身のことを私たちにいろんなことを教え続けてくださる神様です。
And the last one is change.
で次が、また次ですね、変化。
The last is change. And I say this a couple of times, you know, in my messages, but I really don't like change. I'm one who just likes status quo. I like same. I like, you know, I hate change.
個人的にですが、まあ、今まで言ったこともあるけど、私はあんまり変化好きな、好きじゃないんですよ。こんな風にやると決めたら、いつもその通り整然と何事も言ってくれるのが好きなんです。
But right now we're kind of in the middle of a changing season. I thought autumn is coming last week, but it's kind of back to summer. But you know, even God created this life to have change.
でもですね、なんか今も変化がどんどん起こってるような気もしてるんですけども、神様はこの人生を、この地上の生活を変わっていくようにと最初から作られてるんですね。
And so, I guess we as people, the more we're able to cope with change, the better we can accept it and overcome it.
だから私たち人間はですね、その変化にこちらが対応していけるように、自分がオープンに合わせていければいけるほど、私たちはその問題を克服していけることができるということです。
And I feel right now, as a church, we're in this season. We're in right now in a season of change.
私は今現在この教会は変化移りゆくその季節に入っていると思います。
And what I mean by that is, so this is stage one. This is a stage one of a church, of any organization, I guess. There comes a time when it's birthed, when it's started, and a time when they build its foundation.
で、これがまた後で話しますが、教会の発展段階の最初の部分であると思うんですね。どの教会も最初にそれが生まれて、教会開拓されて、しっかりした基礎を築くべき段階があります。それを私たち今までやってきたと思います。
But then there's a stage two. There's a next stage in this life cycle.
この教会の循環の中で2つ目の段階がやってきます。
And this is growth and nurture. And I will talk about this together.
で、この次は教会の成長と、そして教会が人を養育する、育てる時期がやってきます。
And for this, the growth stage, let's look at 1 Corinthians again.
もう一度、第一コリント人の手紙をこの成長の段階について見てみたいと思います。
So, 1 Corinthians 9 this time.
今度は9節です。第一コリント人の手紙9節に出てきます。
9
章の19から23節です
。Yeah, so 1 Corinthians 9.
第一コリント人の手紙。
19 through 23. Can somebody read that?
どなたかお読みいただけますか？
Anybody? Action. Yep.
お願いします。
So this is talking about how a church grows.
で、ここは教会がどのように成長するかということが書かれています。
Or actually, that growth is an important component for a church.
まあ、別の言い方をすると、成長というのは教会の中になくてはならない構成要素なんです。
Last week we talked about the Great Commission in Matthew.
先週ですね、マタイの福音書の中に出てくる大宣教命令のことについて話しました。
And we talked about how the main command there was to make disciples.
で、そこに書かれている大きな主となる命令は弟子を作りなさいというところでしたね。
And the two components to making disciples,
その弟子に関して2つの要素がありました。
Right, was baptizing them,
洗礼を授け、1つ目。
And teaching them.
教えなさいって書いてあります。
And the them is all the nations, right?
で、それを全ての、国々、人々に対して行いなさいと書かれていました。
And all of this was tied to the fact that you are now going into the world.
そしてこれらすべてが一つにまとまって、今やあなた方はこれを持って世に、世界中に出ていきなさいと出て書かれていました。
So right. So wherever you are now, wherever you are going into the world, wherever you're working in your families, whatever you are, in that place that you are, make disciples.
だから今私たちがいるところですね、それが家庭であれ、学校であれ、職場であれ、そこに出て、皆さんが出て行かれているその場所で弟子を作りなさいということです。
And what does it mean to make disciples? It means baptizing them, which means bringing them into the identity of Jesus.
で、その出て行って弟子を作るの意味はどういうことかというと、人を、洗礼を授けなさいという言葉で書かれていますが、その人たちにイエス様にイエス・キリストにあって私たちがどんなものであるかというアイデンティティを持てるようにしてあげるということです。
And teaching them, teaching them what it means to be a disciple of Jesus, teaching them what it means that to be loved by God.
で、その人たちにですね、イエス様の弟子になる、神に愛されるとはどういうことかということを教えなさいと書かれています。
And so it's this first stage of baptizing all the nations.That is this growth stage.
だからこの一つ目のすべての人に洗礼を授けのところは成長の部分ですね。
Right. Another way of saying it is, of course, evangelism, evangelizing.
もう一つの言い方すればもちろん宣教っていう言い方があります。
And so we were in this stage of building a foundation.
で、私たちはこの基礎を立ち上げるという段階にいました。
But the danger in just staying there and not moving ahead is that We just get so focused on ourselves.
でもそこに留まり続けることの危険性はですね、そのままだったら自分のことたちのことばかりに焦点が当たってしまうんですね。
And we forget that there's other people out there that needs Jesus.
そして他にもっと愛されるべき神イエス様を必要としている人たちがたくさんいることを忘れてしまいます。
And so I think this is an important stage for us that we keep going out, we keep remembering that there's other people that needs Jesus.
だからこれは大事なことだと思うんですね。常に外に向かって手を差し伸べて、イエス様を必要としている方たちに教えを伝えていくということが大事です。
But then there's another step in this growth process is nurture.
で、もう一つですね、この成長の段階のところで大事なことがですね、その来た人たちを養いしっかり育てていくということです。
And this, for this, let's look at 2 Timothy.
で、これに関しては、テモテへの手紙の第2の方を見ていきたいと思います。
So 2 Timothy 2:2, so it's kind of easy to remember.
第2テモテへの手紙2章2節。
So,Once you find 2 Timothy, it's chapter 2, verse 2. So, okay. Yeah? Masumi-san? No, Mara. No. Chris, yeah? 2 Timothy 2:2. So this is kind of the nurture stage.
で、これが養い育てるっていう部分なんですね。そういう段階なんです。
The thing is when we as people, when we grow, we also need the food and the energy to help us grow.
私たちが人間として成長するためには、自分自身の体に取り込むべき栄養が必要ですね。
Right? Otherwise, we'll just grow, but then our bones will, and we need and our muscles would just fall apart and we won't be able to sustain ourselves.
体が成長したがってるのに必要な栄養素を取らなければ骨も筋肉もちゃんと支えることができなくなります。
But on the other hand, if we just nurture ourselves and not grow, we just keep eating and eating and eating, then that's not healthy too.
でももし私たちが成長しないでただ食べ食べ食べしていたらそれも健全にありませんよね。
And this nurture stage is part of making disciples. It's part of teaching people what it means to be a disciple.
この人を養い育てるの部分はですね、この弟子を作りなさいの中の教える部分ですね、弟子育ての部分です。
So imagine that, you know, we have people coming, we have more people coming to baptizing them, getting to, you know, realizing their identity in Jesus.
思い描いてください。今私たちの教会にたくさんの人がやってきて、その人たちに洗礼を授けて、その人たちはイエス様にある自分のアイデンティティに目覚めていくと。
And we teach them too who they are. Now, what does it mean to be a Christian? What does it mean to be a disciple of Jesus?
で、私たちはその人たちにクリスチャンとは何か、イエス様の弟子になるとはどういうことかということを教えていきます。
That's the image of a healthy, ideal church.
で、それが健全な理想的な教会のイメージです。
But the thing is, if we focus too much on evangelism, if we have too many people coming in and we don't teach them, then we just be, you know, a huge church, but no one knows what it means to be Christian. No one knows like what it means to live out this faith.
でも私たちは人を連れてくることばかりに焦点を置きすぎて、まあ、洗礼はいっぱい授けてそういう人増えてくて人数は増えるけれどもたくさんのいる人たちがイエス様を信じることクリスチャンであるの大事なアイデンティティこの信仰の部分が分かってなかったら数ばっかりの教会になります。
The danger is on the other hand too where we just focus on ourselves and we, you know, we're into discipleship but we don't have any new people then we just become a glorified Bible study we just become, you know, just smart in the Bible butWe're not really helping society by evangelizing out there and saving people.
そしてまた逆にですね、この内側で一生懸命学んだり教え合ったりして、勉強は学びはたくさんするでしょう。だから非常に華やかなバイブルスタディの機会いっぱいあるかもしれませんけども、私たちの心が外にいるイエス様の救いを待ち受けている人たちにちっとも心が向かっていないならば、ここでやっていることはここだけの話になりますね。
And so that's why I wanted to group these two together. It's kind of two different things, but I think it needs to be one. It's a one-stage process.
だからこの2つが一緒でなければならないと思うんですね。洗礼を授け、そしてその教えていくということは2つ伴って初めてうまくものだと思います。
And so I think Will, he's not here today, but he's going to start a discipleship program next year.
ここに今日来てないけど、ウィルさんは来年から弟子育てのプログラム始めます。
And I think we already have some curriculum in place, which is great.
なんかいろいろ考えて教える内容であるとか場所とか計画あるみたいで素晴らしいです。
And so I think we're ready to have, you know, new people come in, and so.Don't be afraid to go out there and start bringing in your friends and your coworkers and your family.
だから新しい人が来た時にその人たちを育てていく用意がもうあるので心配しないで新しい人たちお友達や職場の人をどうぞ連れてきてください。
And so I think, yeah, we're in this season of change right now.
だから私たちは変化していく次へ行こうとしている段階にあると思います。
But for me, I guess there are two things maybe that kind of gets in the way when I think about evangelism and growth.
で、私にとってこの二つのこのことですね、宣教とそして成長するこのことが途中であるというふうに感じています。
Who is like a natural evangelist? Like who is like natural in going out and talking to your coworkers about Jesus?
ですね、もう自然に宣教できるんですよ。どこに行っても同僚にイエス様の話できるっていう人いらっしゃいますか？
Who's like that?
自分もそうだと思う方、
like、
もういつもできる。
Anybody? Oh, yeah, okay. Oh, okay. Yeah, that's good. I'm not.
私はそうじゃないんです
ね。You know, I first came to Kobe 2006.
2006年に私は初めて神戸に行きました。
And I've been teaching English.
英語を教えてました。
And you know, when I first came here, I was like, yeah, I'm gonna, you know, evangelize to my students. I'm gonna bring them off to church.
もう初めはですね、もう生徒たちにイエス様のことを宣教して教会連れて行こうと思ってました。
And all, you know, all my teacher friends too, they don't know about Jesus. I'm gonna, you know.Tell them about Jesus and bring them all to church.
もう先生たちも全然知らないんだから、この同僚の先生と英語先生たちも教えてみんな教会連れて行こうと思ってました。
And my students have come.
で、あの生徒たち来ました。
But in my lessons, it's very hard for me to bring up Jesus.
でもね、あの授業してる中でイエス様の話をするのはすごく難しかったんです。
And my students come and I don't know. I talk to them about church, but.I don't know. Nothing really happens.
まああの生徒たちは来ていて私イエス様のこと話しましたけど何結局それで何もならなかったんですね。
And it's hard.
とにかく難しかったんです
ね。Anybody have this?
そんな経験
ありませんか? It's hard to spread Jesus. I don't know.
なんかやってみたけど本当イエス様のことをみんなに広めるの難しいって体験なさった方。
For me, it's so I think one is sometimes I'm lazy. I have to admit I'm not eagerly like talking about Jesus. I'm not one of those people that like, hey, you know, hey, you want to come to church? You want to go, you know about Jesus?
あの一つはですね、自分で認めないといけない、自分も怠け者のところあるんですね。どこ行ってももうイエス様のこと話したくて仕方がない情熱があるわけじゃないんです。
I don't know if that's because I'm afraid of rejection, or I don't know if that's because I don't feel comfortable. I don't know what the reasons are.
自分でもよくわからないんですけど、なんか拒否されることのちょっと怖さとか、それから何かやっぱり不安とかあるんですね。
But yeah, I don't feel I'm naturally like on the train and like, hey, you ever read the Bible? I don't do that.
でもとにかく私電車に乗って隣に座った人に聖書読んだことありますかなんて普通にできる人間ではないです。
I sometimes wish I were.
もうそうなれたらいいなと思う時もあるんですよ。
But yeah, so yeah, one thing I realize is yeah, I'm kind of naturally lazy.
だから分かります。自分では自然に今まで言ったら自分は怠け者の心があるって。
But also, I think another one is that I don't know if this is just an excuse also, but I tend to be busy.
まあ、それから、まあ、これ言い訳かもしれないけど、私、まあ、忙しいんですよ。
How many of you are feel you're busy right now?
今、自分は忙しい生活してるって思われる方。
Anyway, I don't know. Especially in this culture in Japan, I don't know. Maybe in Hawaii, Singapore, I don't know. But well, it's just so busy. Our schedule is like so full. I don't know why.
なんか日本のこの文化の中では何かすごく忙しい毎日っていうのがあるんですね。
And it takes so much energy and time to meet people.
だから人に会うっていうだけですごい時間もエネルギーも必要です。
Yeah, I don't know. Back in Hawaii, it's just you go and meet at Starbucks. Or, it's so easy. I don't know. But
生まれ故郷のハワイ行ったら人に会うってコーヒー飲んでてそんなに難しくないのに。
But in Japan, I guess I could just hop on a train and meet somebody in Sannomiya. I guess it's not that hard. But it feels so hard. It feels like I need so much energy.To do this.
なんかわからないんですけど、日本にいると電車に乗って三宮へ行って人と会うのはそんな難しくないはずなのに、それをするのがすごくエネルギーがいる感じがするんです。
And so I don't want to make that as an excuse, but I feel like that if I'm honest, I feel yeah, I'm just very busy with my schedule.
これを言い訳にしたくありません。だけど自分のスケジュールを見たら本当に忙しいんですね。
But if I'm honest, if I'm even more honest, I look at my schedule and yeah, maybe there, you know, I have an hour here, I have an hour here, maybe I can meet somebody, but it just feels like I need so much energy to do that.
で、もっと正直になればですね、スケジュールを広げたら、ここにも1時間あるし、ここにも1時間隙間あるけど、ただもうそれするのものすごくエネルギーいるような気になるんです。
And so,This evangelism stage where you know as a church we're trying to step out into this new stage.
でこの宣教の段階、新しい段階へ私たちの教会は入っていきます。
And It's hard to change something, right? It takes a lot of energy to change.
変わるっていうその変化の時っていうのはすごくエネルギーがいますよね。移っていくその動く時に。
Maybe if it's a change that we like, maybe it's not so bad.
まあ、そっちの方向に行くのがやりたくて好きっていう時はそこまで難しくないかもしれません。
If there's a nice job with a good salary waiting for us, maybe we enjoy the change.
もしかしたらもっといい仕事でもっとお給料もいいところが待ってるとしたらこれから起こる変化は楽しめるかもしれません。
But if it's a job that we're like, oh, I don't know, the salary is not too good and it's kind of far from my house andMaybe it's not so exciting.
でもその仕事が給料もそんなに良くないし、仕事は職場遠くなるしとかって、そっちへ行かないといけないと思うと、心はワクワクはないですよね。
But maybe God is calling you to that job.
でももしかしたら、その仕事の方へ神様が皆さん呼んでくださってるかもしれないのです。
And maybe God's not calling you into this exciting, fancy, glitzy job, but into this other job.
そして、
That's not so fun and exciting.
先ほど言ったいいお給料でかっこいいキラキラしている仕事の方へは神様導かれてないかもしれないんです。こっちの地味方向に導かれているかもしれないんですね。
And so even though you have this like, it's not natural for you to go to this job, you give it to God. You're like, okay, God, I know I have this tendency not to like this job, but please change me.
でもですね、自分の心はこっちの仕事には行かない、キラキラの方向いてるかもしれないけど、でも神様、もしあなたの導きがこちらの仕事地味な方でしたら、私のこの、違う方を見てる私の心を変えてくださいと祈ることもできると思います。
Because after all, Jesus is about saving people.
でもなぜならですね、イエス様は私たち人間を救うことを本当に主眼に置かれているからです。
God so loved the world that he sent Jesus here for us.
神様はこの世を本当に愛されているからこそ、一人子のイエス様をこの地上に送ってくださったのです。
And he died for us.
そして私たちのために命を差し出してくださったのです。
Should I make busyness and laziness an excuse?
なら私は自分の怠け心や忙しさを言い訳にするべきでしょうか。
I can't. I have to stop making that an excuse to go out and reach out to these people.
それはできませんね。自分にこんな事情があるからといって外に出て行って人に手を差し伸べてイエス様を伝えることをしないという理由にはなりません。
Our neighbors, our families, many of them don't know Jesus.
私たちの近所の人、家族、その中の多くの人はまだイエス様を知りません。
At work, maybe we're the only Christians at work.
職場でももしかしたら自分がたった一人のクリスチャンかもしれません。
But we're called to be the light to the world.
でも私たちはこのような光となるように召されているのです。
Is that light under the basket or is it on a stand for everybody to see?
その光は机の下に置かれるべきでしょうか、それとも皆さんが見えるように見えるところに食台に置かれるべきでしょうか。
We're called to be the salt of the earth.
私たちは地の塩となるように見されています。
Are we flavoring? Are we influencing other people? Or are we letting the society, our culture influence us?
私たちは私たちの塩気がこの社会や人々に味付けを与えているでしょうか、それとも社会や文化が私たちに影響を与えるのを許しているでしょうか。
And so this season of change, I think for me, I need to do a really honest heart check, a gut check on who I am and what I'm called to be as a disciple of Jesus.
だからこの変化の季節において私は本当に自分の心をもうお腹の底までしっかりと喋る必要があるんですね。私はイエス様に召されている、イエス様なら自分のアイデンティティは何かということをしっかりと調べなければなりません。
And then the final stage, we're not here yet, but the final stage is multiplication.
で3つ目で最後の教会発展の段階は、倍々って増えていく、教会が教会を生み出していく段階、ここは私たちまだここに入ってませんよ。
When our church, when an ideal church has gone through stage 1 and stage 2,
理想的な教会はですね、第1の段階から第2の段階へ行きます。
You're bringing in more people, you're discipling them, you're teaching them the ways of Jesus.
新しい人を招いて、その人たちに洗礼を授け、そしてイエス様にあるアイデンティティを教えていきます。
The next stage then is to train up new leaders, to train up more people to now take your position.
その次の段階はですね、その人たちに弟子育てができるようにリーダーとしてなれるように、皆さんがやっていることをその次の人ができるように教える段階が来ます。
And then you're teaching new people how to do this stage.
そして新しい人に私たちがやってきたことをどのようにしたらできるか教える時が来ます。
And then now your church is now planting new churches.
そうしたら私たちの教会が新しい教会を開拓していくようになります。
And then we can be an Acts 1 church.
そして使徒行伝の大事になるような 教会になれるのです。
So let's read Acts 1 verse 8.
使徒の働きの第一章八節を見てみましょう。
Acts chapter 1 verse 8.
第1章8節。
So, yeah, Josh.
あなた方の上に聖霊が下るとあなた方の力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。
Right, we're now going out into the world to the ends of the earth.
今や私たちは世の中に出ていて地の果てまで証人となるのです。
And for that to happen, there should be churches all over where people can come and see who Jesus is.
そのためにはあらゆるところに教会ができて、そこに人が行けばイエス様がどんな方であるかということが分かる、そういう教会が立て上げられるべきです。
And then now those churches go through this process again of building foundation, growing and nurturing.
そしてそのそれぞれの教会が先ほど言ったこの発展段階をそれぞれ行って成長してまた次の教会を生み出すようになっていくべきなのです。
But for us as this church, I think, yeah, we're caught in right now in between stage one and two.
で、私はこの教会がその第一段階と第二段階の間にあると思います。
So, yeah, continue to pray for our church that we can grow, we can step out into this stage two of our life cycle.
だから私たちはこの教会としてのライフサイクル循環の中で第二段階に入っていけるようにみんなで祈っていきたいと思います。
And pray how individually as us as individuals now, how can we then fulfill our purpose of reaching out into the world?
そしてまた私たちがそれぞれ個人がですね、どのようにしたら私たちがこの世の中に出向いていてイエス様を伝えられるかということを考えてください。
And pray that Jesus speaks to you. Okay, who do you want me to reach out to? Listen to that. Listen to who he prompts you to reach out to this week or next week.
そして祈ってください。イエス様、あなたは今週、来週、私がどの人にイエス様を伝えることを望まれてますか。その思いを与えてください、そのことを教えてくださいと祈っていってください。
Maybe Jesus wants to tell you, have lunch with this person, have talk to this person, have tea with this person in San Nomiya. Don't ignore that.
そしてイエス様からこの人と一緒に食事をしてみたら、三の宮でコーヒーを飲んでみたら、話したらというサインをもらったらですね、それを無視しないでください。
Don't use laziness or busyness as an excuse.
自分の忙しさや怠けの心を言い訳にしないでください。
Because this is our calling as disciples of Jesus.
なぜならこのことこそイエス様の弟子として私たちそれぞれに与えている召しだからです。
We're called to make more disciples.
私たちそれぞれはもっと弟子を作っていくことに召されています。
We're not called to just say, okay, receive Jesus and be happy and that's it.
私たちはただじゃあイエス様を受け取ったら幸せだからねってそれだけのために召されてるんじゃないんですよ。
We're called to know Jesus and then now tell other people about this Jesus.
私たちはイエス様を知ることに召され、そしてイエス様を知ったなら他の人たちにイエス様を知らせることに召されているのです。
So I pray that all of us can be in tune with the Holy Spirit, who the Holy Spirit is prompting us to meet this week and next week and the following weeks.
だから今週自分たちの心を本当に聖霊様に恥を合わせて、聖霊様からどの方に 今週イエス様を伝えていったらいいのか、その導きが分かるように整えられていきましょう。
And September 25th we'll be having our outreach service.
今月の25日はアウトリーチの礼拝を持ちます。
And so keep praying for that.
そのためにもどうぞ祈り続けてください。
And pray that who the Holy Spirit is leading you to bring.
私たちそれぞれが誰をその日連れてくるように聖霊さんを導かれているか分かるように祈り続けてください。
Okay, let me pray.
祈りましょう。
Yeah, Father God.
天のお父様。
Lord, we just thank you for Jesus.
イエス様のことを本当に感謝いたします。
That through Jesus you've given us life.
イエス様を通して神様は私たちに命をくださいました。
And we are now a new creation in you.
あなたにあって私たちは新しく作られたものです。
But now may we now have the courage to show other people who you are.
そして今から私たちがイエス様にあって私たちが何者であり、神様はどんな方であるかを示すことできる勇気を与えてください。
May we never be lazy or busy and not share Jesus with anybody.
私たちが怠けているとか忙しいを言い訳にして誰にもイエス様を伝えないようなことがないように、私たちがイエス様を知っているからというだけで満足しきって家で怠けていることがないように、私たちをどうぞ送り出してください、主よ。
All authority is in you, Jesus.
なぜならイエス様、あなたにすべての権威が授けられているからです。
On heaven and on earth.
天にあっても地にあってもです。
So there's nothing to fear.
だから私たちが恐る必要があるものないんです。
Because you are on our side.
なぜならイエス様が私たちの味方だからです。
This is your goal, for you so love the world.
これがあなたの目標です。そこまであなたはこの世を愛してくださったのです。
So may this be our heart too.
だから私たちもその心が持てますように。
As we reach out into this world for you, Jesus.
この世の中にイエス様のために出向いていきますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名にて祈ります。
Amen.
Amen.
Amen.